コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
だいぶ過ごしやすい気温になってきましたね。皆さんはどんな行楽の秋過ごしてますか？さあ週末ですんで、音声メディア関連ニュースまとめ早速いってみましょう。まずはホットトピック。
2024年10月13日日経新聞の記事です。電通 AI コピーライターで音声広告の市場拡大へ。
電通や博報堂、日本の大手広告代理店、過去にも音声広告に関する実証実験や様々なプロジェクトをやってきたんですよね。そして今回はついにというか満を持して AI 広告の本丸的なものが出てきました。引用します。電通グループはラジオ広告を従来の半額程度で作成できるサービスを15日に始める。コピーライターに独自の人工知能を活用し、15から60秒程度の音声広告原稿を作り、制作期間を短縮して人件費などの費用を抑える。拡大するラジオなどの音声広告の需要を取り込むということですね。電通の公式のプレスリリースにはもう少し詳しい内容が書いてあります。具体的にアイコ2というもう名称をつけて本格的に売り出していく感じなんですよね。アイコオーディオアドプロジェクトという名称でコピーを AI が生成する、それから BGM や効果音も活用する、あとおそらく音声 AI ソフトでナレーションの音源も生成するということで、実際にもうサンプルが出てますんでちょっと聞いてみましょう。
鉛筆の良さって？
その人の声が聞こえてくるような手書きの文字。
こんな感じの AI で作った音声広告のサンプルがいくつも掲載されています。ぜひ興味ある人は参考にしてみてください。でですね、チャット GPT やいろんな AI って今アプリがあるじゃないですか。で、音声でも対話してくれますよね。なので、まあこんな感じには実は個人の素人でも作れるということを試しにチャレンジしてみたいと思います。パープレキシティの音声対話モードでやってみます。あなたは音声広告クリエイターです。Spotify に流すためにコンビニエンスストアのファミリーマートの宣伝を考えましょう。
Spotify で流すためのファミリーマートの音声広告を考える際には、いくつかのポイントを揺さえると効果的です。
うん、いいね。そんな感じで、人気ポッドキャスト番組、どんぐり FM のゆるい感じのリスナーに刺さりそうなファミリーマートの音声広告を考えて。
どんぐり FM のリスナーに刺さりそうなファミリーマートの音声広告を考えてみましょう。こんにちは、ファミリーマートです。今日もお疲れさんで、つゆつきたい時には、サクサクジューシーなファミチキはいかがですか？お仕事帰りにちょっと祈り倒してみませんか？
うん、いいね。そんな感じで、若い女性に人気のポッドキャスト、デコポン FM の女性の皆さんに刺さるような効果的な音声広告を考えて。
デコポン FM のリスナーである若い女性に向けたファミリーマートの音声広告を考えてみましょう。デコポン FM のリスナーはトレンドに敏感で日常を楽しむことが好きな方が多いと想定されます。こんにちは、ファミリーマートです。新しい機会がやってきましたね。そんな時はファミマの新作スイーツでちょっとした追作を楽しんでみませんか？今なら期間限定の濃厚チョコレートケーキネマツが登場中。お友達とのおしゃべりタイムや自分へのご褒美にぴったりですよ。
うん、いいね。でも出だしをもっとカジュアルにして、おすすめする商品をもうちょっと具体的に、そしてしずる感を出した言葉で説明してみて。
やつほファミリーマートだよ。今ちょっとお腹空いてない？そんな時にぴったりなのがファミマのファミチキ C。サクサクの焼きを噛むと、ジューシーな肉質がジュワーッとわつれ出すこの美味しさ、もうたまらないよね。さらに、今だけお的なキャンペーン中、ファミチキを2個買うと100元引きだから、お友達とシェアしてもいいし、自分へのご褒美にもう一つどう？ぜひ、お金区のファミリーマートでチェックしてみてね。
うん、いいね。女性に人気のポッドキャスト、働く女と〇〇とを聞いている 仕事や人生に頑張っている女性に向けた効果的な音声広告を考えて。
こんにちは、ファミリーマートです。今日もお仕事お疲れ様です。頑張るあなたにちょっとした幸せをお届けします。
いい感じだけど、もっと執事がお姫様に甘く優しく語りかけるような感じで音声広告作ってみて。
お嬢様、ようこそファミリーマートへ。今日も四中日お疲れ様でございました。そんな頑張るお祖様に特別なひとときをお届けしたく存じます。新作のプレミアムチーズケーキはまるでガンのようにかせらかで濃厚なチーズの香りが優しく広がります。このついさくなスイーツをお兄様のご褒美にぜひお召し上がりくださいませ。いつでもお金区のファミリーマートにてお待ちしております。お嬢様の制御が私たちの何よりの喜びでございます。
はい。こんな感じで、素人が作ると、まあ本当に機械的なんですけども、まあこれをさらにグレードアップした感じになっていくんでしょうね。で、記事には、まあ1時間でというくだりもあって、まあ確かにこんな感じで、フレーズを作るのはもう本当一瞬だと思うんですよね。で、それの微調整とか読み間違えとか、そういうものの調整で、まあ数時間かかるというところなんだと思うんですよね。そして、それらの広告パターンをダイナミック広告、要はユーザーや地域や思考に合わせて出し分けるというところが実現すると、音声広告のブレイクスルーになるんではないかということですよね。ただ、懸念があるとすれば、海外でそうしたターゲティング音声広告成功した事例は Acast が有名です。というように Acast は実はポッドキャストのホスティングサービス、要はユーザーデータをもともと持っているところなんですよね。ですから日本ですと Amazon のね、リテールメディア、リテール広告などがそれに該当すると思うんですけども、電通はリスナーの情報を直に持っているわけではないですよね。そこのところでどれだけ刺さるのか、今回はプロジェクトということですから、実証実験の結果を踏まえてどう展開していくか気になりますし、また音なる音声広告の YouTube、Google はどう出てくるのか楽しみですね。音声広告が活性化してまたまた音声配信業界盛り上がりそうですね。楽しみ。
ハッシュタグクリエコ。
それでは戦略テック関連です。まずはこちら。
2024年10月16日 Spotify Japan 公式リリースです。 Spotify 日本初のデジタル音声広告アワードグランプリを発表。
戦略テック関連も音声広告に関する話題です。音声配信大手の Spotify が日本で初めて音声広告のアワードを開催しました。もう具体的にケンタッキーフライドチキンですとか受賞した会社がプレスリリースで載っています。そして Spotify のこのリンクから実際の音声広告をね、聞くこともできるんですよね。リンク先は YouTube になってるんですけども、本当に音声の広告がそのまま流れます。いやー、 Spotify 日本はあんまりこうね、なんかリソースを割くイメージがないんですけども、いよいよ Spotify も広告市場の開拓ということでアクセルを踏んできたということでしょうか。ただね、個人的にはなんか審査員がですね、博報堂と電通なんですよ。これ自分たちの広告に頑張ったでしょうをあげるような雰囲気にちょっと感じちゃったんですけど、私だけですかね。はい。ただね、一つ面白い、興味深い広告がありました。それが SS 製薬の広告ですね。これね、最終的には Spotify のプレイリストにユーザーさんを、リスナーさんを飛ばすような立て付けなんですよね。あ、これは確かに音声広告っぽいなということでは非常に興味深かったですね。あとはそのドリエルという、まあ安眠をするための薬ということですから、音声配信のターゲットともね、本当に合ってると思うんですよね。ぜひ皆さんも聞いてみてください。ではどんどん行きましょう。 Spotify は今週は結構ニュースがたくさんあるので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。気になったところとしては、フランスでオーディオブックの提供を開始始めたということです。確か他にも何カ国か提供開始があって、オーディオブック、堅調なんでしょうね。日本にも早く来ないですかね。それから YouTube、 これは動画ではあるんですけども、スリープタイマー、いわゆるその寝落ち対策だと思うんですけども、停止機能が実装されるということですね。これプレミアムじゃなくても一般に提供されるとのことなので、音声配信リスナーにとっては嬉しいですね。ボイシーは収録側なんですけども、録音時にね、 収録配信でもコラボできるという機能が実装されたそうです。これでね、また面白い配信が増えるといいですね。では、その他プラットフォームです。その他プラットフォームではね、今週はね、すごいですよ。ジブリパーク。ここがですね、KDDI と組んで、音声 AR をリリースしたというニュースです。音声 AR というのは本当すごいですよ。これね、体験しないとわからないんですけども、その場に行って、スマホで、イヤホンで聞くと、その場にあった何か音声が流れると。ドラマとかファンタジーとかでもね、ある場所に行くと、あ、誰かの声が聞こえるわ、みたいなね、ものが本当に体験できるんですよね。まさにジブリぴったりじゃないですか。音声 AR 拡張現実というと、ソニーのロケトーン、ABEX のサーフプラスが先行しているんですが、ジブリのこれは、その2つのどちらでもなく、KDDI と独自制作という力の入れようです。いやーすごいですよね。 KDDI なんて別に位置情報普通にガンガン使えるでしょうし、あと専用端末、専用の機械とかも設置できそうですから、これはねものすごく精度いいと思います。ジブリパークに行く価値がまた増えたなという気がしますね。パークに行くと専用のイヤホンはもちろんのこと、帽子とバッグも専用で貸してくれるんですね。ですからまあ雰囲気的にはその博物館で音声ガイドの端末をね貸してくれるじゃないですか。あれの本当にゴージャス版、ジブリ版を貸してくれるということで、気分がね盛り上がるのも間違いなしですね。はい、ぜひ興味ある人はチェックしてみてください。音声ライブアプリラジオトーク、今週ですねメンテナンスで全機能が停止するという期間があるそうです。あとはアップデートでイベントギフトの集計機能などが追加されたそうです。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、ポッドキャストのイベント、ポッドキャストウィークエンドに出展が決まりましたが、まあそこでのインタビューに向けた出演者のね、募集フォームができていました。興味ある人はチェックしてみてください。ポッドキャストウィークエンドというね、イベントもいよいよ来月に近づいてきましたね。楽しみですね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2024年10月16日日本経済新聞社公式リリースです。日経電子版にポッドキャストポータルサイトを開設。
日経新聞、その電子版にポッドキャストのポータルエリアができたということです。日経新聞のね、公式サイト、ウェブサイトあるじゃないですか。そこの1カテゴリーとしてポッドキャストのページがドカーンとできたということですね。で、よくよく見てみるともうすごいですね。日経ってほらボイシーとかポッドキャストとか、あとラジオ日経とか、実はいろんな音声媒体あるじゃないですか。で、最近ですとランナー向けに、スポーツ関連の情報を流すランナーズサロンですとか、本当にいろんな番組増えてるんで、まあ、確かにポータルページをね作ってで、そこでね、さらに PR していこうという動きは自然な動きですよね。でも、それぐらい、まあ、リソースも投資もするべきということだと思うんですよね。と言いますのも、海外ですと、ニューヨークタイムズがね、ポッドキャストを有料化すると。で、それも結構人気なんですよね。というような、報道がポッドキャスト化、さらに有料化するという流れが世界的にはできているので、日経新聞もそうした音声に対する投資を多分増やしていくと思うんですよね。その動きの一つ、そしてまあ今後有料化というような動きがあるのかなと思わせる動きですよね。実際、先週報じましたように、西日本新聞がポッドキャストを始めたり、朝日新聞などもね、ポッドキャストたくさん番組ありますから、新たな動きがあるかもしれませんよね。いや、国内の音声配信界隈は、報道、メディア、新聞関連の業界が熱くなってますね。今後も注目です。では、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん立ち上がってますね。有名人の方ですと、石井達也さん、それから桃色クローバー Z の佐々木さん、そしてラジオ、地上波のラジオとしてはもう先に先行して始まっていたんですけども、田中みな実さんがガスワンというねエネルギーの会社の番組としてのポッドキャストは今月から始まったということで話題になっていましたね。それから TBS 系の金曜ドラマ笑うマトリョーシカの主題歌で話題の優香さん、仲良しシンガーソングライターのお二人と共に番組が始まっています。あと海外ですと大統領選賑わってますので、あの超人気ポッドキャスト番組、ジョー・ローガンの番組に、まあ大統領候補がね、出るんじゃないかということが注目されていますけどもね、どうなるんでしょうかね。 あと何気にスタンド FM もタレントや著名人、文化人などの方がなんかポツポツと番組立ち上げてライブなども結構してるんですよね。じわり認知が広がってるような印象を受けます。ではオーディオコンテンツです。オーディオブック JP のオトバンクさん。はい、今週キャンペーンやってますね。読書の秋応援キャンペーンということで、秋の夜長にね、オーディオブックいいですよね。あとは、夢を叶える像というね、人気書籍がありますけども、そちらがなんと聞き放題プランのラインナップにも入ったと。そうそう、なんか人気書籍って意外とその聞き放題プランにはなかったりするんですけども、そう、たまにこういうのがあるので、興味ある方はぜひチェックしましょう。ブークスは今週はお二人ですね、青山学院大学の大野先生、それからアンドロイドは電気羊の夢を見るかの吉森先生ですね。オーディオコンテンツとしては、デジタル時計に好きなボイスをセットできる C クロックという時計があるんですけども、ついに30作目が登場ということですね。何気に人気あるんですね。それから乙女ゲームで有名なボルテージ、株式会社ボルテージから出されているシチュエーションボイスドラマのレーベルクイーンリリーが今回で5作目ということで人気のようですね。うん、なんかシチュエーションボイス、シチュボもじわじわとなんか広がってきてますね。今後もオーディオコンテンツ楽しみです。今週はガジェット制作周りは、ニュースはありませんでした。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告、海外、AI、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2024年10月16日、海外ウェブメディア、ポッドニュースの記事です。アメリカ大手ポッドキャストホスティングサービスのリブシン、新 CEO に元メガホンのブレンダン・モナハン氏が就任。
今週は海外の話題です。リブシンというのはアメリカのポッドキャストホスティングサービス会社です。まあ超大手中の大手なんですけども、そこにそのリブシンの新 CEO が就任したという話題です。これ何が話題かというとすごいんですよ。ブレンダン・モナハンさんという方なんですけども、この方、実はもともとメガホンという、こちらもですね、世界では大手の音声広告会社なんですね。その共同設立者の一人なんですよ。その方が、ポッドキャストプラットフォームの大手の CEO になると。いや、これすごいですよね。だから、なんだろう、日本で言うと、電通立ち上げた人が日産自動車の社長になるとか、そんな感じですかね。まあ、ちょっと違う気もする。ちょっと違う気もしますが、まあ、いずれにせよね、音声を知り尽くした人が、今度はまた違うジャンルで経営手腕を振るうということですよね。いやこういうね、ドラスティックな人事がなされる。これもね、ほんと音声配信業界の魅力ですよね。こういうなんかね、人間臭いドラマがね、至るところであるんですよね。その番組作りもそうですし、ビジネスでもそうですし、ほんとね、ここまでカオスな業界ってなかなかないんで、ほんと楽しいですね。ぜひ皆さんも注目してみてください。では、どんどん行きましょう。海外が今週は結構いろんなトピックがありまして、世界的大手のポッドキャスト配信プラットフォーム Acast、 こちらがですね、中国語圏のポッドキャスト市場でイニチウムメディアと提携を強化したというニュースが入りました。そうそう、中国でもポッドキャストすごい人気ですが、ただヒマラヤというね、超巨大企業がある中で、まあどう切り込んでいくかというところですよね。で、そのパートナーとしてイニチウムメディアを選んだと。で、 Acast 自体は世界でも屈指の黒字企業ですので、これはね、ヒマラヤをどう切り崩していくかというところはね、楽しみですね。それから、This American Life という超人気番組がありまして、ここがですね、空港にポッドキャスト広告を配信したということが話題になってました。どういうことかというと、もう番組自体がものすごく人気なので、ほら、ポッドキャストって別に Apple で流そうが、Spotify で流そうが、どこに配信してもいいわけじゃないですか。ということは、番組自体がものすごくパワーを持ってるわけですよ。そういう中で、いろんな広告を出しまくると、まあ番組自身のプレミアム感が上がって、よしんば、例えばね、Spotify で独占配信で契約金何十億ドルとか、そういうのもまあ見えてくるわけですよ。いやー、すごいですね。海外ですと、本当にそのポッドキャスト番組が、 IP、コンテンツとしてブランディングされているなということを感じるトピックですね。SNS 大手の X、最近ですね、画像を AI に学習させるような利用規約の変更ですとか、あとはブロックに関する機能が若干変わったとかで、不評なコメントが賑わってますよね。その流れで対抗馬のブルースカイという SNS、ここ数日間で120万人増加と、流出先として注目されているということも話題になってました。確かに私もいつどうなってもいいように、今スレッズとブルースカイにはアカウントを作って、まあそちらでもちょこちょこ投稿するようにはしています。まあそういう意味ではね、私自身がまあどこのプラットフォームに行ってもちゃんとね、認識してもらえるようなコンテンツの本質をね、磨くっていうことは忘れないようにはしていこうとは思います。そんな音声配信界隈のニュース、今週はですね、52本ピックアップしていまして、無料のニュースレター、それからノートの方で全てリンクを掲載してますので、ぜひよかったら購読お願いします。いやー、今週もいろいろありましたね。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報発信をしていますので、ぜひフォロー登録よろしくお願いします。寝るときは私は枕と首の間に細く丸めたバスタオルを入れて寝ています。首枕的になればいいなという感じですね。秋の夜長ですけども、私は結構寝ることが大好きなので睡眠の秋という感じですかね。皆さんも素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。バイバ